西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。今年もこの番組ではたくさんの西宮の、へーっておっしゃっていただけるようなことをお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。さて、1月の西宮徹底解剖、今回は阪神館モダニズムと西宮の老舗と題して、ゲストティーチャーに老舗ジャーナリストの前川洋一郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。前川先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、前川でございます。よろしくお願いします。
聞くところによりますと、今日はあの前川先生のお誕生日でもいらっしゃるということで、ね、明けましておめでとうございますと、お誕生日おめでとうございますで、ね、ダブルでおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
張り切っていきます。
ぜひよろしくお願いいたします。さて、老舗ジャーナリスト、老舗というのはそもそもっていうところからまずはスタートお願いしたいと思うんですが、先生、老舗の定義というのはあるんですよね、ちゃんと。
ありますよ。
はい、
一般的に新聞とかね、テレビなどでは創業後30年50年それぞれの判断で老舗と紹介されているところ多いですしね、
はい、
お店でも勝手にそれぞれあの宣言されているところ多いんですけどね、うん、学会ではおおむね創業後100年以上、
100年
だいたい3代目以上ですね、
はい、
それが一つの定義なんですね、数字的には。
それぐらい続いていなくちゃ老舗とは言えないと。
そうです。もう一つはね、はい、やはりあの規模の大小とかね、同族か株公開してるかとか、
はい、
そういったことは関係ないんですね。大きくとも小さくとも、100年以上やったら老舗だとカウントすると。それとね、何よりも大事なことはね、3つ目の定義としてね、やっぱり日々繁盛してね、
はい、
やっぱり地元に貢献してる、地元の町の生き生きしたのももっと根源となってると、地元からも あの店やったらと信頼されてると、これがやっぱり大事ですね。
なるほどね、はい、老舗っていうのはね、老舗というふうに書きますよね、
はい、
これ老舗かと思ってたっていう方もいらっしゃるんです。これ読み方としてはどちらも間違いではないんですか？
間違いないですよ。はい、国語辞典でもね、1割方は老舗と書いてますね。老舗と読んでいいんですよ。で、ただし9割方は老舗と呼ばれる方が多いと言ってますね、
はい、
で、もともと脳の世界でね、
はい、
その世阿弥さんが作った家伝書の中に出てくるんですけども、仕草を似せるというのがあるんですね、マニュアルとかテキストは何もないんですね、あの世界は。芸術の世界と武道の世界は、でそれをお父さん、先輩、先祖、創業者の姿勢、背中を見て仕草を、行動を似せる、そしてそれで商売を覚えていく、芸の世界を覚えていく、技術のことを覚えていく、そういう意味で老舗というのは、それぞれ前の代の人をよく見習って店を後々続いていってる、商売の仕草を似せてきた意味で老舗となったんですね。それで当て字で老舗をつけてるんですよ。
なるほど、
はい、
つまり学んでそれを伝えていくということが大事ということなんですよね、はい、で、先生は老舗学というのを、極めてらっしゃいまして、というか老舗学の創始者と言ってもいいんですかね、前川先生は。
恥ずかしいですけど、でもたくさん老舗研究者はね、
はい、
もう戦後経済界、経営学会の中でね、たくさん先輩はいらっしゃいますからね、
はい、
たまたま私は老舗を研究する中の老舗の分野を経営学の中でも横口させて、マーケティングから会計からね、
はい、
法律からすべて横口させて老舗学と、名付けたというだけですね、
はい、商標登録も取ってらっしゃいますので、はいはい、老舗学の、前川先生ということなんですが、はい、さて、この老舗っていうのはさっきね、学んで伝えていくっていうのが大事というふうに伺ったんですけれども、 なんかこう重視する心構えみたいなものっていうのは脈々とあるわけなんですか？
ありますよ。私、全国ね、北海道から九州まで老舗をずっと訪問巡回調査取材させてもらってますけどね、その時にそこのご主人やなおかみさん、それからその関係者からね出る言葉の中で一番多いのはね、はい、統計的にずっとまとめていきますとね、一番多いのはまことという言葉なんですね。
まこと、
はい、誠実ですね、
はい、
一言で言ったら嘘をつかない人格なんですね。
うーん、
嘘をつかない人格、お店が嘘をつかない、ね、あそこのまんじゃって大丈夫とこうなるわけですね
なるほど、はい、
それからもう一つ、ね、2番目に、ね、おっしゃるのはね、信用の信なんですね、信用で、これはね約束を守る、もうどんなことしてでもお客さんに対する約束を先に守る、そういう信用ということ。で3つ目がね、継続の経営なんですね。これはリレーということで、つなぐ、継いでいく、永遠にやってますよと。でうちで買った商品でもね、そのうちはもうすぐ明日の店に閉じるわけないですよと、永遠にやってるからアウターサービス永遠にしますよと、まあ、そういった意味も含まれてね、継続と。で店を続けるのは大変難しいことですけどね、でこのね、誠信用の信、そしてつなぐ継続の経、この3つがね、よくこの家訓、理念、口伝、のれんの中に出てきますね、
はい、はあ、なるほどね。やっぱりこういったものをずっと守り続けているそのお店、会社が、まあ、老舗と、
そうですね、
呼ばれると。日本にはどれぐらい老舗ってあるんですかね？
ね、はい、帝国データバンクさんとかね、はい、東京商工リサーチさんとかはいろいろ店を全国、統計取ってらっしゃる。それではね、3万前後のお店があるとおっしゃってるんですね。それは確実に調べた結果ですけどね、はい、で学会レベルではね、商工会議所などの統計をまとめて大体5万社あるんじゃないかと言われてるんですね、
はい、
でも私はね、いろいろ全国回ってて、そこらにも引っかからない、歩いてこそ分かる老舗もあるわけでね、合計したら私は老舗の出現率とか企業 の継続年数を考えたら全国で10万社あると思ってます。
これは、
はい、
はい、
実際には確かめたことはないんですけどね、でも私の推察で10万社と、これが、はい、素晴らしいことだと思いますね。
そうですよね、はい、まあ、本当に規模の大小とか、その株式を公開している非公開ってこういうのも関係ないとおっしゃって、ね、さっき教えていただきましたから、はい、本当に足で歩いて前川先生が、ね、調査なさった実感として10万社、はい、はこれはやっぱり多い方ですよね。一つの国にそれだけの老舗があるというのは。
そうですよ、
うん、
500万ね、日本に会社商店がね、
はい、
あると言われてるんですけどね、500万のうちの10万って言ったら50万で1割10万で 2% ですかね。やっぱり日本に数ある500万のうちの 2% がね、100年以上という会社、これは素晴らしいことですよ。はい、
ね、やっぱりそれだけ信用も厚いということになるわけなんですが、はい、これ大体古いところではいつ頃からそういう、まあ、事業というかね、会社っていうのがスタートしてるんですかね。
やっぱり江戸時代以前、いわゆる戦国時代ね、
はい、
その前、中世古代からもずっとあるわけですね、まあ、日本で一番古い会社でも600年ぐらいから、ということは1400年前ですね、今から言うと。そのぐらい、ということは鎌倉の後、南北朝とか、その頃から始まってきてる店が多いですね。そして日本で大きなあれとして関原、大阪、冬の陣、夏の陣ありましたね、
はい、
それから明治維新のいろいろ戦争がありましたね、制度改革、そして太平洋戦争がありましたね、で最近ではやっぱり東北と阪神の大震災がございましたね。そういったことを乗り越えて続いてきているお会社というのは結構あるわけですね。やっぱり大したもんですね。
やっぱりもうかなりの、じゃあいろんなトラブルにも巻き込まれながら、うん、それでも生き残ってきているというのは、はい、やっぱりそれだけの力を持っているということになるんですね。
そうです
ね。はあ、そんな1400年前とかってやると、うわすごいなとか思うんですが、日本でじゃあ一番古いというかベストワンっていうのは、
意外とね、はい、私たちの近くに大阪の四天王寺にある、ね、金剛組というお会社なんですね、うん、これは神社、お寺、社寺の建築をメインとする宮大工の集団なんですね、 宮田その金剛組さんが578年と言われてますから、はい、ちょうど1400年ちょっとなんですね。でここは金剛組の当初金剛組は聖徳太子から呼ばれて韓国から3人の大工さんがやってきて、はい、そのうちの1人が四天王寺を建てた後も四天王寺に残って四天王寺のお守りをしてずっと金剛組として成り立ってきたんですね。あとの2人は奈良へ行かれてね、次のいろんな次のお寺を建設されたんですけどね。ですからその頃から のあれですから大変宮大学の、まあ、日本での宮大学の総大将というかね、総親分というか、はい、大した技術と見識をお持ちの会社なんですね。
そうなんですか、はい、まあ、そんな会社ならずっとね、順調に順風満帆でいらしたのかなと思ってたら、はい、確かになんか結構大変な時期も終わりだったそうですね。
やっぱり木造建築ですからね、木造の、ね、コストやらね、それから、はい、人でね、技術者技能職ですからね、うん、その多い少ないいろいろ関係あるでしょうけども、やっぱり騙されることもあったでしょうしね、うん、大変かってあまりにも仕事少なくて宮大学の面々に仕事を与えられないような苦労したこともあって、はい、その責任者の社長が割腹自殺をね、先祖のお墓の前したことあるぐらいやっぱり厳しい業界なんですね、それを乗り切ってこられて今あるって。今はまた最近は、まあ、デジタルというか建築でコンクリートの建築になりましたね、うん、それでやっぱりいろいろマンション建築が増えてますね。そういった事柄で業界が変わってきてますんで、今高松建設グループに入って、その歴史を守っていらっしゃいますね。
そうなんですか、はい、でもやはりね、本当に宮大工さんでなければ建てられない建築っていうのがまだまだたくさんあるわけで、はい、まあね、それが脈々とその歴史が続いているっていうのはとても嬉しい感じですよ ね、
はい、
しかもなんとね、大阪にその最初の老舗の会社っていうかね、金剛組があったっていうのもなんかすごい、はい、ねえ、こんなに近場にみたいなところもちょっと嬉しい感じなんですがさて西宮にもありますよね、はい、老舗がたくさん、西宮の老舗ナンバーワンというか、
うんうん、
っていうとどこになるんでしょうか。
ね、西宮ではね、はい、創業年会社のできた古いという歴史の順番でいうと、はい、千鳥屋宗家さんが一番お古いんですけども、
千鳥まんじゅうの、
そうですそうです、
はい、
で千鳥屋さんは1630年からですからね、
うん、
これも1400年ぐらいですよね、400年前ですよね、ちょうど400年前ですよね、うん、今で言ったら。ところがね、西宮で生まれて育って一番古いとなりますと辰馬本家酒造さんなんですね、
博士家さん、
はい、で1662年ですから、これもちょうどまあ400年ちょっと切れますけども前ですね、今16代目がやってらっしゃいますけども、
はい、
非常に阪神館を代表する老舗の一つですね、
はい、そうですよね。でもちろん家業も、ね、はい、素晴らしいんですけれども、最初に教えていただいたようにその地元への奉仕だったりとか、うんうんうん、ね、地元からいかに支えられてるかってことも老舗の大事な要件とおっしゃってましたけれども、この辰馬さんは本当にいろいろなものをね、学校を作りになったりとか寄付をしていただいたりとかっていう意味ですごくやっぱり本来のその老舗っていう要素をちゃんと満たしてらっしゃると。
そうです、本業の酒造を守りつつ、
はい、
しかも酒造を継続しつつ、しかも地元で富を蓄えてそれを地元のいろいろな新しい事業に、学校教育とかですね、
はい、
それからその他の博物館とかですね、に寄贈はするし運営するし、地元への貢献という意味では非常に老舗中の老舗じゃないかと思いますね。
そうですね、はい、で、まあ、西宮それから大阪にもね、そんなに歴史のある老舗があるということを伺ったんですけど、そもそも日本って結構老舗の多い国、
はい、
いろんな国と比べてなんですってね、
はい
はい、これは日本が老舗大国であるというなんかその言われというかあるんですか。
これね、いろんな学者がね、
はい、
いろいろ発表してますし、いろいろ調査機関も発表してますし、
ええ、
どの説も正しいんですけど、私はそれをね、全部いろいろこうこの10年間でまとめていますと6つぐらいに整理できるんですけどね、一つはね、日本はね、やはり 大昔から島国でね、
はい、
春夏秋冬の四季があるでしょ、
うん、
そして、ね、なんやかいなら平和な国なんですね、
はい、
穏やかな、これは非常にこれはですからヨーロッパの国のように戦乱に巻き込まれたとかね、政変ばっかり起こってるとかそういうことはなかったわけですね、
はい、
これは非常に良い恵まれた島国ってやっぱりいいことがありますね。
なるほどね。
で2番目がね、はい、やっぱり日本人の国民性なんですけどね、日本人というのはやっぱり聖徳太子の十七条憲法の一条目にあります和の精神というのはね、和をもって尊しとなすという、この和の精神が日本人のこのクラブ活動、地域活動、組織活動、はいはい、家族の中でも全ての中でのお互いの共通の価値観なんですね、うん、
なるほど、
これがあるからあって、その中でも自主自立、はっきり言って自助共助公助、自分から自ら立て上がる、でそして人を助け合う、お互いに助け合うで、国やらいろいろね、公に頼むのは一番最後と、そういう考え方が自主自立の精神ということで、和の精神と自主自立の精神で持続的な成長、いわゆるずっと永続繁盛する、この考え方が価値観としてものすごく日本人に多いんですね。ここがやっぱりね、お互いですから会社でも、いや坪さんとこうこうこうしよう、じゃあ長くしようというようなことがお互いあるわけですね。3つ目がですね、これは他の国とは違ってね、家という制度なんですね。これは戦後旧民法が新民法変わりましたから、家長制度、家の長、お父さんが一番偉い、お父さんの命令ないとダメ、ダメやったら感動するぞとかね、結婚しても嫁をもらうという考え方とかね、
はい、
そういったものは旧民法ですけども、それはそれで A としても A として、その中でですね、家族を守る、家を守っていく、うん、建物としての家だけなくて、
はい、
つながりですね、組織としての家、家族を守っていく、そういったことで婿養子をもらう、嫁に行ってもお互い親戚関係仲良くする、長男と次男の順番を大事にする、長男を大事にする、そういった家の考え方が、ね、はっきりしているもので、ですから家の商売、家業を家全体で守っていく、つないでいくという考え方が価値観としてあるんですね、社会的な。これがね、やっぱりものすごく大きいですよ。ですから、はい、どんなちっちゃな人でも続いたりですね、辞めたりしないで頑張ってるって、世の中の役に立っているわけですね。この家という制度ね、これはあまりアメリカではこう独立して親子の関係切れていきますけどね、ここは修正を福祉も家族内で解決していく日本の考え方がありますね。4番目がね、
はい、
これはね、勤勉ね、これ日本人ね、やっぱ働き虫言われてね、ありさんとか言われるけど、ね、
はい、
まあ、これいいんですよね、勤勉っていうのをね、昔からまあよう働くんですね、だから働き方改革言いながら働いとるんですね。それから奉公ということね、公に尽くす、上に尽くす、やっぱり上からの順番を大事にする、やっぱり公に尽くすというよりも公のために頑張っていくとみなでという、この勤勉奉公のね、国民精神というのはね、やっぱり昔から教育で、また親子の話し合いの中で引き継がれてきとんですね。これはですからやっぱり真実が多いんじゃないかなと、
はい、
で5番目がね、やっぱり地域ごと、まあ都道府県ごと、それよりももっと昔の幕藩体制といいますか、江戸幕府の時の藩ですね、なんとか藩なんとか藩とありましたね、その藩ごとにここはみかんが得意や、いやここは皮が得意や、ここはそうめんが得意や、ね、ここは何々やというように地場産業があったわけですね。まあ、それを守ってきた地場産業というのは、その土地の経営資源を利用して、その土地の産業経済を潤い、いわゆる経済を回していってるわけですね。それがね、日本の中で、その日本ほどね、都道府県というよりも藩ごとにね、本当にバラエティというか多様性のある地場産業を育ってるところないんですね。それがやっぱり全国でまあ伝統産業とかね、全国の何とかの地方の名物とかね言われますけども、これはやっぱり非常に強力なあれで、老舗が生き続けたあれですね。で6つ目の最後はですね、やはり日本では学校がない頃からですね、その5歳6歳で丁稚にある、そしてそこでずっと勉強しながら出て、手代番頭さんになって独立する、そういうシステム、それから子供いなければ養子物的で、もしくは娘がだけだったら養子をもらって、それで後継いでいく、 それから経営全体については大工帳とかですね、そろばんの仕組みしてはしっかりしてたわけですね。それから広告宣伝ではのれんとかね、
はい、
引き札とか言ってそういったマーケティング的なこともあったわけですね。それから経営理念とか今ねガバナンスとかね、なんて言いますか、企業倫理とか言いますけども、昔は家訓というのがちゃんとあったわけですね、
はい、
こういってもね日本独特の経営の仕組みなんですね。ですから今おっしゃいました6つのことがね日本にあって、うん、そのこれはまあ定性的に申し上げてますが、この6つの要因のいろいろな折り重なってこんだけ老舗がやっぱり生き生き幸せに日本を支えてくれてる経済社会になったと思ってますけどね。
なるほどね、はい、じゃあ日本ならではのそういういろんなことが老舗をこう守りまた育てていくっていうことにすごくこう相互作用というか関与してるっていうことになるわけですね。
そうですね、
は
あ、この今の6つを、ね、当てはめてアメリカはどうか、
はい、
アジアはどうかね、それから中国大陸はどうか、ヨーロッパもどうかというね、それぞれ当てはめていくとね、
はい、
皆さんの歴史やら地理のね知識等で照らし合わせていくとね、あ、なるほど、だから日本は古いんだな、多いんだな、あ、なるほど、だからイタリアとかフランスはこのブランド商品が多いんだなとか、いやいや、だから華僑というのは頑張ってんだなとかね、いろんな解釈ができてくるから、ここからいろいろ世界の勉強を始めていただいてもいいかもわかりませんね。
そうですね、はい、地域だったりその国民性だったりっていうことが大きくやっぱりいろんなことに関与してきてるっていうことになるんですね。 そうか、ヨーロッパなんかは本当にブランドを守るみたいなね、
はい、
それこそバッグにしても何にしてもブランドいいななんて憧れてましたけれども、それはしっかり日本にもちゃんと日本のブランドが育ってきているというか、
そうですね、
あるということなんですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。
はい、
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは前川先生、お願いします。
はい。日本は世界一老舗の多い国と言われております。その中で西宮で生まれ今日まで繁盛する最も古い老舗の酒造会社はどこでしょうか。
はい、これが今日の問題です。来週再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。いや、もう本当に日本は世界一老舗の多い国って聞いてちょっと本当にびっくりすると同時にちょっと誇らしくもなりましたけれども、ね、本当にさっき教えていただいた6つのそのポイントからやっぱりなるほどなって思いますよね。
これは日本の国の形といいますね、
はい、
形というのはその北海道から九州まで の地理の地図じゃなくてね、
はい、
日本の統治、日本が収まっている、収めている、日本がうまく見合って仲良くまとまっている、その姿を、まあ、ガバナンスと言いますけども、それがやっぱり天皇 皇室からずっと庶民までの形としてあるわけですね、
はい、
その根本がやっぱり和の精神とか、今の家の制度とかね、方向とかね、そういうのみんな趣旨があるとみんな入ってくるわけですね、それから日本のね、いわゆる世の中の仕組みとからやっぱり老舗と生まれてきてる国民性とね、そういったことと、だから国民性と仕組みとそういう何て言いますかね、その聖徳太子の考え方とかそういったものが背景になってこう出てきてると言えますね。
そうですね、はい、まあそんなことを古いなってねおっしゃる若い方もいらっしゃるかとは思いますけれども、その古いっていうか、まあその伝統的なものがこう脈々と今まで続いてきて、そして我々の生活やそのいろんな経済生活ね、全てを含めて支えてくれてるということは、やっぱり本当にこれは大事に、これからも大事にしていかなくてはいけないというようなシステムの一つですよね。
まあ老舗の場合ね、伝統と革新といって今、 あの増井さんおっしゃったような今の日本の形、こういう古いものを大事にして守っていかなあかんなと、うん、その中で老舗ができてきたんだからと、はい、同時にその革新というイノベーションね、常にやっぱり時代やら環境、お客様変わるわけですから、それからドカーンと大震災が起こったりするわけですからね、それからバブルが潰れたとか、それに対してやっぱり乗り越えていかなあかん、そこでやっぱり伝統の対して革新、いわゆるイノベーションを起こして頑張っていかなきゃいけませんね。ですからその場合それも伝統と革新を裏表というか表裏一体というか、どちらも大事なことだということを意識してね、老舗でいなくてあのやっていかなくてはならないんですね。ですから、こういった今に申し上げた6つのことは、それをまとめる一言言うと日本型経営なんですね、今流行りの。一方イノベーションとかは創造的破壊をしたりね、 M&A をしたりね、新しいアメリカ型の経営を取り入れてやっていくという考えもありますし、急成長して、上場して大儲けをすると、そういう話もありますけども、この日本型経営の、今申し上げた老舗が来てきた道、少々どんくさいか分かりませんが、彼は真面目実直にやっていくことでやっぱり残る、だけどもそれにプラスやっぱり革新をやって、あの刀を磨いていかなあかんということですね。ですからそのバランスですねが大事だと思いますね。
そうですね。ここにやっぱりその老舗学を学ぶ楽しさっていうか、重要な意味もある感じがしますよね。
そうですね、は
い、これは本当にお店だったり会社だけの感覚ではなくて、その我々生きていく上でこの老舗学っていうのを学ぶっていうのはすごい大事なことかもしれませんし、
そうですね
結構その頭もある程度柔らかくないと、古いものを守りつつ新しいことにもチャレンジするという、この精神がやっぱり大事だっていうことですよね。
そうですね。やはりあの老舗を訪ねますと、そのご主人は頑固でもおかみさんが柔軟、はい、弾力的で、逆の場合もあるんですね、
はい、
あのご主人が非常に柔軟でも逆にあのおじいさんが、ね、頑固とかね、まあ、いろいろ組み合わせだから家の中にね、やっぱり頑固と、ね、柔軟の弾力の組み合わせということは、あの日本型経営と最新あの先進的な進んだことを両方やはり持ち合わせないかんということですね。
なるほどね。
今西宮の新社を見てたら、やっぱ皆さんなそういう面ではかなり勉強なさってますね。
その絶妙のバランスがやっぱりその老舗の老舗たるゆえんと、
そうですそうです、
いうことなんでしょうか。
それがまだバランスをね、一つの代でやるんじゃなくて、前の代は頑固やったと、
はい、
次の代は非常に弾力的にね新しい取り組みをったと、その次の代はちょっとまだ守りに入ると、
はい、
代ごとにバランスを取ってもいいんですよね。まあ、そうか、一人の代でバランスを取るのも一つですし、それはいろいろその時のね、あのその置かれた業界環境という昔か、あのご商売の条件によって変わってきますね。
今日は老舗学とはということでお話を伺いました。阪神館モダニズムと西宮の老舗、今月のゲストティーチャーは老舗ジャーナリストの前川陽一郎先生でございます。先生、じゃあまた来週も楽しみにしております。今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。